ん、こんばんにゃ。ボイト暴走燃料に今夜も爆走小ネタ超特急の運転士エーミンでございます。そして本日のゲストは昨年末の、おたかつ総括会以来半年ぶりのご出演です。はい、FM ラーの会長でいらっしゃいます平東生さんです。こんばんは。
久しぶりです。
ご無沙汰しております。もうね、このアニメの話をちょっとしたいなって思った時にやっぱり東生さんみたいな、もう突き抜けたアニメウォッチャーは他にいないので
だけどね、量的にはそうでもないなって思い出していて、見てる人すごいから。私ね、ワンクール今20タイトルぐらいなんですよ。
ワンクール20タイトル見てるだけで大概ですよ
ね、まあ1000話ぐらいかな見てるのって、
もうすごすぎじゃないですか。はい、もうでもね、
見てる人はすごく見てますよね。
いやでもしかも新規つつもちゃんと最終回が終わったやつも周回してご覧になってるっていうね。
リアルでリアタイで見リアタイじゃないな、ワンこの時のクールで見るやつは 10タイトルぐらいで、
うん、
僕やっぱりもともとアニメ好きですけど、やっぱ今みたいにすごい見るようになったのってやっぱここ5、6年なんですよ。なので、うん、その2010年代のやつとかの復習、今 D アニメとか、
はい、
アマプラとかですごい配信で見られるんで、それを10タイトルずつくらい追うみたいな、そんな感じですかね。
はい、ね、でも私の中周りではもう突き抜けての本当にアニメウォッチャー勢なので、
ありがとうございます。ぜひお呼びいただいて、
いいね、こちらこそご参加いただいて嬉しいです。はい、ということでこの後ほどですね、アンケートコーナー俺の話の方でちょっとがっつりアニメの話もしていきたいと思うんですけれども、はい、この他超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。リアルタイムでしたらツイキャスでもお聞きいただけます。 YouTube ライブでもご覧いただけます。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャストで配信しております。 FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどにも掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
サクッと A4 サイズで
小ネタ超特急。
FM ラハ小ネタ超特急、今回もリモート配信でお届けしております。冒頭ご紹介しました通り、今回のゲストは FM ラハの会長でいらっしゃいます恐るべきアニメウォッチャー勢平東生さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということで、今回のアンケートテーマなんですけれども、アニメ化してほしいタイトル、まあ、今アニメね、一期ごとにこうもう新しいタイトルが50タイトル60タイトル新規で作られるっていう状況なんですけれども、以前だったらまあ、私たちっていうか、まあ私と東生さん世代が近いと思うんであれなんですけれども、私たちが高校生とか大学生ぐらいまでってアニメ、うん、例えば原作付きのものって商業誌に載ってるものだったじゃないですか。
基本そうですよね。はい。
すべてそうだったんですけど、今は、その、例えば、ツイッターで個人が発信してる、まあ、漫画がそのままいきなりアニメ化されたりとか、もう本当にね、こう、コミケで、ね、同人誌で、オリジナルタイトルで発表してる人が、そのまま、アニメ化になったりとか、あと、なんだっけ、こう、ストーリーじゃないゲームにもかかわらずなぜかアニメ化されてしまったりとかっていうのが、結構いろいろ今出てきて
る。ゲーム多いですよね。
ゲームはね、なんか、ストーリーがありそうでなかったものが、ゲーム原作のアニメになったりとかで、もちろん小説、ラノベだけじゃなくって、個人がね、書いてらっしゃる、投稿型小説サイトに出てるアニメ、小説がそのまま。
とかもね、どんどんアニメになってます
よね。いきなりですよね。うん、で、なったりとかで、こう、月光の、裾野がめちゃくちゃ広くなったので、多分皆さん、自分が好きなこれ、もうアニメ化してもおかしくないんだけどなーっていうのがね、多分ね、一つ二つ終わりかと思うんですけれども、そこ皆さんにちょっとアンケート、ご回答いただいてますので、早速ご紹介していきましょう。はい。
はい。
では、まず最初ですね、こちらラジオネーム西松さんです。ありがとうございます。アニメしてほしいのは、漫画の千年万年リンゴの子です。あ、これ私、前にこの度紹介したことあるやつかな、ストーリー的にも、一気で綺麗に完結できる作品ですし、結末を知っていても、それでもアニメ化されたのを見たい。とっくにアニメ化されてても良さそうなのに、ということで。これは、あれですね、日本舞台の、割と、昭和の、頭ぐらいの話なのかな、青森のお話なんですけど、なんて言えばいいんでしょうね。ちょっとね、ちょっと三つ子っぽい匂いもするんですよね。
うんうん、
こう一つのリンゴの木にまつわる村で伝わる伝承みたいなところが、この直接リアルで自分の、伴侶とか家族に降りかかってくるっていう、その話の内容がっていうところで、私もこれすごく好きな作品なんですけど、確か原作が一巻で完結してんのかな？物語、一冊で完結してるっていう記憶なんですけれども、ただし、中の情報量はめちゃくちゃ多いんですよ。なので、アニメ化するとなったらやっぱり、ワンクール使い切るぐらいの、内容ではあると思うので、なんか、絵柄も、その、原作の、漫画の絵柄も、すごくなんか、こう、ほんわりした感じなんですけど、後半、その、伝承が、自分に降りかかってくるところから、ちょっと、主人公の顔つきが、最初のほんわりと全然変わってくるんですね。そこら辺の変化も、もしアニメの方に取り入れてもらえるんだったら、めちゃめちゃこれ面白い作品になるかと思うんですけれども、なんかこういうちょっとね、
一巻でね、完結してるやつとかっていうのは、まあまあ小説や漫画でも、どうしてもワンクールっていうね、ワンクールって12話か13話かって感じだと思う。そこに収める構成にすることが、前は最初のハードルでしたよね。
そうですね。
はい、だけど、なんか、最近は、なんか、ネットフリックスとかはもうオリジナルで作るし、別にこれ5話でもいいし、とか、ね、っていうことができるようになったので、ちょっとバズれば、アニメ化のチャンス、前よりうんと上がってるような気がするんですよね。
そうですね。一冊読み切りものでも全然いける感じですね。
そうそう。あとは、中途半端なやつとかもね、中途半端なやつが結構難しくて、ワンクールと、あと3話か4話ぐらいで終われるのにっていうものとか、あと、だけどそれを駆け足で作っちゃったから、最後ドタバタになっちゃうとか、みたいなね、のが、このワンクールっていう枷がだんだんなくなりつつあるのはいいなと思いますね。
確かに。なんか、ネットフリックスとかって、例えばドラマとかでも、その、テレビ基準で話数を考えちゃう、やっぱり、私たち見る側がなんですけど、もう、あれですもんね、感覚発のドラマなんかだと、もう、なんかそのワンクール概念とかが全然なくなっちゃってるから、全6話で完結するドラマとかが普通に出てきてて、あとかもね、そういう枷が本当外れて、なので、こう、ね、尺的に中途半端だから今までアニメ化されなかった両作が、ちょっとね、いっぱい、アニメ化される
ね、チャンスあるなと思いますね。
逆にね、なんかこう、今、まあ、私あんまり好きな言葉じゃないんですけど、いわゆるタイパ ていうやつ、
はいはいはい、
ハイパーあるじゃないですか。私あんまりあの言葉好きじゃないんですけど、結局、あの、誇張編、あの、全話、何十話みたいなアニメを、あんまり今の若い層が見ようとも思わない。もう、今日最初の1話も視聴しないで、もう、あの、もう誇張編はもう見ないみたいな感じの、あの、ふるいのかけ方をするっていう話も結構聞いてて、
ね。
なんか、でも、なんか私なんかはそうなんですけれども、小説とか買った時に、小説が、あの、1ページ2段組で、行間もびっちり詰まってて、内容詰まってるのとかってめっちゃ嬉しかったじゃないですか。
ああ、なるほど。
私そのタイプなんですよ。なんで、なんか、
量があればある。
量があればあるほど、なんか得した気分になる。これもう勝手な思い込みなんですけど、得した気分になるタイプなので、だからなんか自分が、あの、もうこれ1話から5話ぐらいまで、まあ、あの、見たときに、これは、もうハマるぞっていう確信を持ったやつが、全話60話ぐらいあったら、もうすんごい嬉しいんですね。
そういうのもありますよね。はい。僕、ハンター×ハンター第2期大好きで、140話ぐらいあるのかな、あるんですよ。あれ5周してんですよ。5周してんですよ。5周してんですよ。本当に好きでね、もう、なんか、セリフ、うちの娘とかも一緒に見るから、うちの娘とかだと、記憶力いいから、もうセリフ全部覚えてるっていう感じだ。それぐらい見るので、いいですよね、もうずっと見ちゃう。
ね、でね。
そういうの出会えたら嬉しいですよね。
嬉しいです、話数多くてね。しかもその、なんて言えばいいのかな、こう、あの、初見だけでなくって、に耐えられる強度がある作品っていうことですから、そのね、5周もできるっていうのはね、すごい、やっぱりね、あの、伝説級の名タイトルはそれなりの強度があるんだなっていうふうに、私も思います。あの、好きなアニメは、何度でも見れるタイプなので、嬉しいですよね、そういうの。ちょっとじゃあ次の5回かな。こちら、ラジオネームふみかさんです。ありがとうございます。福田セイラさんが、ホテルメッツァペウラへようこそをアニメ化してほしいです。フィンランドのラップランド地方の森の中にある小さなホテルに家族も縁者もいないと話す日本のパスポートを持った青年が保護され、そのまま雇われるのですが、ホテルオーナーもシェフも過去に様々な経験を経てきた感があり、訪れるゲストも様々な思いを持っている人、スリーモの要素もある人間ドラマを楽しめる本当に素敵な作品です。エミさんへのおすすめポイントとしては、オーナーとシェフがそれぞれタイプの違うイケオジという点です。おすすめされたイケオジのポイント。アニメ化したら声優さん誰がいいかなと勝手に妄想していますということで、いただいております。はい、好きな、
これも見たいな。
あの、好きな漫画がアニメ化したら声優さん誰がいいかなっていう妄想の気持ちはわかりますね。
わかりますね。もう本当に。ね、あ、友達も多くないんで、一人で会議するわけですよね。
私も一人で、あの、脳内会議ですよ。もう。
はい。
もう、あれですよ。あの、一人なのに一人で勝手にドラフトやってるような感じになってて。
そうですね。確かに。ポジション別。ねのドラフトみたいなもんですね。
ドラフトみたいな。なんか、結局そう、あの、声優さんを妄想するときっていうのは、そのキャラクター一人一人のなんか人物像みたいなのを自分がしっかり捉えられてないと、キャスティング会議できないじゃないですか。
そうそうそうそうそう。だから、やっぱ愛着ないとね、そこまでいかないですよね。
いけないですよね。いやー、でも、あの、このホテルメッツァペウラへようこそは、多分私も、隣の部屋、あの、本棚の部屋に、多分頭の3巻ぐらいまであるやつで、結構、大人がっても、面白いし、もちろん、あの、小さなお子さんが見ても面白いんですけれども、その海外の、あの、小さなホテルで、もう3人しかスタッフがいないようなホテルで起こる話なんですけど、大人が見ると、その、やってくるゲストの心の中にかかる、ちょっとした闇とか、社会に対する、こう、わだかまりみたいなのを、大人は多分キャッチできると思うよ。だからそういう意味では、あの、視聴者の年齢を、あの、絞らないアニメにできるんじゃないかなと思います。 確かにホテルオーナーとシェフはタイプの違う、イケオジなんで。失礼。
なんか、一つ一つは僕、原作見てアニメじゃなくて、アニメ見てから原作に戻るっていう感じなので、うん、いちいち読んでないからコメントできないけど、これも見たいですね。
ぜひぜひ。はい、続きまして、こちらご紹介いきましょう、はい。ちゃんももさんです。ありがとうございます。東京バビロン。結局、アニメやらないのかな？あ、なんか問題出ましたね。東京バビロン、うん。あの世界観を地上波で見たかったなーってのが本音です。でも、うん、もし再度企画されるなら、作画は原作に忠実であってほしい。聖志郎がめっちゃ好き。俳優さんは全然悪くないけど、うんうんうん、実写はちょっとだけイメージが違ってましたということで。
そうね。この
東京バビロンは、うん、本当に東京バビロンは、アニメ化されるって聞いたときに、クランプだけでなくって、少女漫画勢全体がめちゃめちゃ話題になったにもかかわらず、いくつか複合的な問題があって、結局、オンエアに至らず、途中で制作がね、中止が発表されたんですよね。
うん。
なので。
途中ね、発表までしたっていうパターンですね。
うん、そうですね。もうこれ、結構皆さんも、もう東京バビロンアニメ化ほぼ確定って思ってたので、うん、まさかこんなことになるなんてっていうのがあったと思うんですけれども、辛いですよね。うん、特に原作ファンだった人はもう待ちかねてたと思うんで、
なんかこういう誰か引き取ってくれないですかね。
ねえ、うん。コンテンツとしてはもう本当にいいコンテンツなので、うん、これは逆にアニメ化されない状態のままでいていいのかっていうのは、いますね。未だにクランプ勢はね、待ってると思います、うん。私の周りでもクランプ本当大好きな人は、東京バビロン、未だにアニメの話して、もうちょっと泣きそうになってたりしますからね。その制作中止の時の、公式発表とかを、そのまんま、ウェブで撮っておいてる人とかがいるので。
ぬか喜びだもんね。うん。
もう、結局、あそこが、クランプがもうすごい人気が爆発した転換点だと思うんですよ。うん、で、今でクランプって、新規の若い女の子たちが、また新規でクランプにハマるっていう子も多いので、
うんうんうんうん、
これはぜひぜひちょっとね、もうアニメ化されたらもう即伝説級のアニメになるのは間違いないと思うんで、やってほしいな。では続きまして行きましょう。こちら、ラジオネームタッツーさんです。ありがとうございます。漫画ですね、こちら原作。伊勢神侍がまだアニメ化していないみたいでびっくりです。最近読み始めたんですけれども、読み応えがありますよ。主人公の銀子、女性の侍という設定が面白い上に、剣が強すぎて死なないという設定も面白い。これアニメ化しないのかな？いや、絶対するはずだろう。期待していますということで。そう、うん、私もこれね、多分最初の3話ぐらいまでは、読んだんですけど、うん、ちょっと遅れて、やっぱ友達がちょっと話題したので読んだんですけども、うん、確かに女性の侍って切り口珍しいなと思って。
これもアニメ化してないね。
ね、なんかね、例えば剣が強いとかじゃなくて、自分の、うん、女性って自分のマインドが物の符であるって自覚してる女性っていうのが、うんね、結果強い女性っていうのはいたじゃないですか、うん、キャラクター。それが、物の符であり、物の符として生きて、物の符として死にたいって思ってる、めちゃめちゃ強い女性っていうのが、うん、ちょっと主人公として面白いなっていう、死に場所を探している女性の侍っていうので、なんか、強すぎるがゆえに、そのね、死に場所を探してるっていう、まあ本来、主人公が持ってた望みがずっと叶えられてないっていうところが、うん、結構私も、これしてほしいな、確かに。面白そうだな。
今単行本3巻までって出てますね。うん、ちょっと今調べますけど、うん。もうちょっとかもしれないですね。
もうちょっとして、はいはい、で、ね、ね、原作っていうかこの漫画が何巻まで続くかはわからないんですけど、うん、最初の、 とっかかりの3話ぐらいまでが本当に、うん、あの、そのままアニメに載せたら、うん、めっちゃ初見で皆さんグッて持ってかれるようなタイプの、あの、初速が早くて強いタイプの漫画なので、
うん、
やっぱあの、そもそもフリーケンの時、アニメ化された時に話題になりましたけど、うん、あの、フリーケンはちょっと初速、うん、スロースターターな感じの、
あ、そうですよね。
漫画自体は、漫画自体はが、あの、そのね、あの、初速がゆっくりだったがゆえに、あれ、うん、第1話とか第2話とかを30分で区切ってやってたとしたら、果たしてここまでアニメがビッグヒットかっていう。
あ、だから、仕掛けとして良かったって話ですよね。あの、複数話を同時に、
そう。
一旦やる。
ね、あの、初回のみ朝食でやるっていう。
うんうんうん。あの、推しの子もそうでしたけど、あの、1話切りとか3話切りとか、あの、言葉あるじゃないですか。
ね、ありますね。
ここまあ、3話ってダメだったらっていう、うん、そこをね、長くやることで、ちゃんと世界観の説明ができるっていうのは、今後、っていうか今結構いくつもありますね。だから、最初、何話かやって。ただ、後で配信しやすいようにちゃんと、区切られてはいるとかね、そういうパターンもあるし、うん、そのフリーレンは結構なんて言うんだろう、このヒットってな結構テーマもあとテイストも、
ね、
少しこれだとマニックだったんじゃないの、うん、ってこんなに爆発するって誰も思わなかったですよね。
うん、
私アニメ大好きで見てますけど、見てましたけど、うん、あ、だからやっぱちょっと最初の仕掛け方、序盤の世界観までちゃんと説明するっていうのはね、あの、みんながここにハマるまで待つというか、そこまでの話数を一気に見せるっていいなと思いましたね。
ね、そこをなんか、うん、あの、ショートカットをして、いきなり、うん、あの、物語を始めるんじゃなくて、ちゃんと丁寧に説明した上で、
うん、
ね、もうあの、皆さんが世界観を分かった上でもう、ね、そのままの流れで、うん、物語が始まってくれるって、ありがたいですよね。うん、アニメ、原作知らないアニメ初視聴勢の人の方が、その流れがありがたいだろうなと思って、うん、結構なんか、割と、そのアニメの、やっぱりね、3話切りとか5話切りっていうね、言葉が、だんだんだんだん知られるぐらい、皆さんやっぱりね、うん、物語の最初の方で主張するかどうかを判断してるっていうのが、ね、分かって、うん、だから、なんか、アニメ作る人も、やっぱり、最初の3話ぐらいまでの、あの、初速。
ちょっとね、
うん、
味付け濃くなっちゃうんでね。そう。
なんかね、あの、ここでどんだけ掴むかみたいなのをね、あの、勝負かけなきゃっていう意気込みがこう、うん、画面からも伝わってくるので、なんか、それが、その原作の、この、ゆったりしたスタートの感じと、ちょっと違和感を感じるっていうこともないわけじゃないので、うん、なんか、丁寧にね、その、一話を朝食でやって、しっかり抑えていくっていうのがね、あの、できてるアニメは幸せだなと思います。
そうですね。うん、あの、主役の声優、あ、ソソのフリーレンは、主役、うん、種崎さんって人なんですけど、はい、アーニャもやってるんですよね、
スパイファミリー。もう大人気ですね。
アーニャもやってて、今もうトップオブトップなんですけど、うん、あの、ソソのフリーレンのテイスト好きだったら、彼女が主役のやつだとね、あの、ビビっていう AI が反乱を起こすっていう SF をなんか、歌を歌うあの古いあの AI ロボットが、あの、歴史をなんか戻していくみたいなやつの素晴らしいし、あと、同じようなテイストだった魔法使いの嫁っていうシリーズがあって、それも種崎さんなんですけど、あの、抑えたね、感じが、ちょっと素晴らしくて、あ、すいませんね、ちょっとアニメ。
いや、そういう話をしていいんです。
はい、うん、あ、はい、はい。ぜひ、あの、ソソのフリーレンよかったら、魔法使いの嫁とか、あの、うん、ビビとかね、ちょっと見てほしいなって思いますね。
うん、
種崎さん素晴らしいと思います。
種崎さん、はい、種崎さん、本当一気にトップになりましたよね。
そうですね。あの、脇役の、がね、あの、多かったんですけど、ここに、の、大爆発ですよね。
大爆発です。
みんな、
もうね、多分、
私も大好き。
あの、 もうね、そろそろ、夏クールのアニメの早くも情報とかがね、ちょいちょいちょいちょい出てくるんで、ね、種崎さんの名前、うん、いっぱいこれから先も見かけることがあると思うんですけれども、うんうん、なんかこういう異世界が、そのラノベとか、あと個人のオリジナルの、同人ファンタジーとかで出てくるようになってから、アニメ化に異世界もののアニメが増えたのって、割とタイムラグなかったですよね。
うんうんうん。そうですね。
なんかね、すぐ波がこう、来たって感じで、なんか、私は、ノベルの方の異世界ものを全然読んでなかったので、ほぼ異世界ものの、うん、コンテンツはアニメからです。異世界食堂とか、異世界なんちゃらみたいな
の。クール、ワンクールね、5本ぐらいあるんじゃないかな。異世界も。必ず5本ぐらいありますね。
ねえ、なんか。
だからもう一大ジャンルですよね。
もう本当ビッグジャンルです。
そうそうそう。それこそ、ラブロマンス、スポーツ、バトル、異世界。
異世界。
これぐらいの、ね。それぐらいのなんか粒の大きさですよね。
そうそう。ね、なんかその異世界の中の、に、ファンタジーと SF っていうのも内包してたりするじゃないですか。
う
ん、
そうそうそう。
だから、なんか異世界のものっていう、ジャンルが、膨張の一途を辿ってるっていうか。
そうなんですよ。串刺しとしてはおかしいんだけど、ここにはいろんな、なんか、要素が詰まってるから、うん、それこそラブコメっぽいのもありますしね。うん、ね。無色転生とか、そういう感じですもんね。
なんか、ね、まだまだ異世界ものってね、この、ジャンルの成長が、はい、ちょっともう確実にしばらくは続くだろうなっていうのは思いますね。うんうんうん、もうね、ノベルの方も全然ね、ジャンルとして縮小どころではなく、こうね、うん、広がっていく傾向がまだまだ続いてるので、なんか、最初。
設定のアイデアがまだ尽きないですよね。うん、こんな設定か、とかっていうね、主人公がなんとなく亡くなって、人生のやり直しを異世界で、みたいな、うん、まあ基本なんだけど、そっからの設定のバリエーションがすごいですよね。
すごいですね。たまに、異世界ものである、異世界職業もの。
前
世の職業スキルがそのまま、スライドして異世界に行けるみたいな、なんか、やつとか見ると、職業もの、は、私結構好きなので、うん、なんか、そういう意味で異世界面白いなと思って、うん、結構割と、言葉としてはあれかもしれないけど、うん、何でもありっちゃ何でもありじゃないですか。
うん、うん。うん、
なので、そうそうそう、ね、そこら辺で、異世界、職業なので、まだ実現してないのは、IT 技術者ぐらいかな、みたいな感じで。あとはもうね、農業とか、もう、あれスキルの人たちが、そのスキルを使ってっていう、うん、まあ、これも、うんうんうん、まあ、異世界ファンタジーものとするか、職業ものとするかっていうところあると思うんですけれども、なんか、その異世界もののファンタジーで、その職業を知るみたい、その職業の深さを知るみたいなのが結構経験としてあるので、
うん、この前のクールでやってた、なんだっけ、7回ループするやつがあるんですよ。ループ7回目の悪役令嬢は、元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫するっていう、これタイトルですからね。
タイトル長いな。
そうそう、長いの。それで、ループするたびに、まあ、殺されちゃうんですけど、毎回毎回、いろんな、うん。で、その都度、違う職業とか、スキルを選ぶわけです。うんうん、だから、ものすごい、剣術も立つし、薬も作れるし、みたいな、すごいスキルを貯めて、ね、ハッピーエンドっていう、7回目のハッピーエンドってあるんですけど、だから職業ものですよね、ある種のね、いろんな職業を積み上げて、7回目のループでなんとかうまくいく。
っていう。
ね、
もう、なんでもチートキャラですね。7回分の人生で、蓄積したもので勝負するっていうのは、なんか、うん、そういう意味では、なんか、異世界侍、あ、異世界侍じゃない、異世界のもので、初めてそのリアルの職業を知ったっていう中学生とかって結構いるんだろうなって思って、うん、なんか、例えば図書館の司書ものあったじゃないですか。 図書館司書ものとか、うんうんうん、あと、はい、なんて言えばいいのかな、こう、洋服を作ったりとか、その、ね、服飾のデザインとかを、はい、あの、転生して、なんかね、貴族の服を作る仕事をするとか、なんかそういう意味で、なんか、なんて言えばいいんだろう、こう、就職ガイドみたいな、なんか、世の中にある職業一覧みたいなのが、はい、そのままファンタジーに
乗っかってる。キャリア教育ですね。そうそう、
キャリア教育としての異世界ものってめちゃめちゃ面白いなって思って、うん。うん、なんか、そこら辺でね、ちょっとね、あ、この職業面白そうっていうふうに思って、ね、あの、将来のこと考える子たちも、ね、あの、うん、リアルで、もう今大学卒業して出てきてるんだろうなっていうのを思うと、ちょっと面白いかなって。
いや、もうこれは現実に多分もうなってるか、なりますよ、間違いなく。
ねえ。なんかそういうの面白いなと思います。うん、あ、じゃあ続けまして、はい、ご回答こちらご紹介しましょう。はい、最近、X、かっこ元 Twitter で見かけ、即買いした漫画があるんですけれども、斎藤万丈さんの限界推し活伝説よしお。これ絶対アニメ化してほしいです。もう一回タイトル言います。
知らない、
うん、限界推し活伝説よしお、絵柄が一昔前の不良漫画っぽいから好き嫌いがあるかもしれないけど、うん、マジで最高です。喧嘩が強くて、四天王と言われる不良が魔法アニメの限界オタクなんです。アニメの推しキャラへの愛情のために日々を捧げている、うん、この漫画を読み終わったら推し活はこうありたいと強く思うはず。サンデーウェブリーで連載中なので、マジでみんな読んでほしい。単行本持ってるので買ってほしい。そしていつかアニメ化すると思う。絶対アニメ化してほしいということで。これ私ね、このご投稿を見て、検索してそのまま初回の位置は読んだんですけれども、確かに絵柄はや、なんて言えばいいの、ヤンキー不良漫画なんですね。
ちょっと古い感じ、古いね。
うん、私たちが親しんできた、いわゆる、不良物の、そうそうそう、漫画の感じなんです。80年代っぽいですね。そうそうそう。うん、なんですけれども、うん、魔法少女ものが大好きっていうね、うん、もう、いいですよね。なんか、以外、まあ、ギャップ萌えといえばギャップ萌えなんですけれども、自分のね、行動のね、基本的な、エネルギーの爆発が全部その推しにかかってるっていうところが、うん。これは確かに、でも女性が見ても面白いと思う。確かに絵柄は人を選ぶかもしれないけれども、うん、これちょっとアニメ化したら面白いんじゃないかなと思ってて。
こう作者いくつなんだろう、うん、
ねえ、意外と若そうな気もして、ね、あえて狙ってこの絵柄なのかなっていう感じもするんですよ。その、いわゆる何て言えばいいのかな、この不良、学生の不良、四天王ものみたいな、うん、ヤンキーものみたいなのっていうのの、うん、この、なんて言えばいいのかな、年代感を、あえて、絵柄で表現してる感じ。もともとこの人がこういう絵柄かって言ったら、そういう感じでもないんですよね。うん、なんだけど、私もね、これ、ちょっと見てね、単行本買おうって思いました。思いましたので、うん、この後、Kindle で私は買おうと思ってるんですけれども、限界推し活伝説よしお。こちら、ちょっとなかなか私もね、興味があるタイトルなので、じっくり読んでみたいと思います。ちなみに、生さんは、これアニメ化してほしいなとかっていうのはありますか？なんか、ラノベで読んだとか。
うん。あ、意外と読んだやつはね、アニメ化してる。
あ、実際に。
そうそう、実際してるな。だからそこは世の中と大体今、歩調合ってるんだろうなと思うんですけど、これするかなと思ってるやつは結構しているので、満足してるんですけど、うん、で、そこで自分でね、しないかなと思ったら、ほどなく、あ、アニメ化決定でって、キャスト誰かなっていうのを考えてる間が一番楽しいですよね。
うん、本当に、そうですよね。
そうだな、最近、ああ、だけど結構、読んだ漫画とか、ラノベも読むんですけど、アニメ化したな。アニメ化しそうなものを読んでるのかな、わかんないですけど、今、幸い、これはっていうのは、今のところは、パッとは出てこないですね。最近、アニメ化しているの多いです。
もう、ほぼ、面白いなと思ったものはアニメ化してるっていう。うん、
そうそうそう。そういう意味では、アニメ化しそうなのをひょっとしたら読んでるのかもしれないですね。
はい、好きな傾向がアニメ化されやすいタイトルっていうのは確かにあるかも。でも、アニメ化って、なんか、今本当に、多分この1年間、春夏秋冬含めて、4回、4クールあるとして、だいたい1クール新規で、60タイトル新規が出るらしいんですよ。
はい。
で、
そうですね。
まあ、ね、私たちが学生とか、その幼かった頃って、そんなアニメタイトルって新規なかったじゃないですか。
ないです、ないです、ないです。本当に。20とかじゃない。
もう本当に15とか、もうあって15とか20。で、私も九州の地方住みだったんで、しかもそれをリアタイできるかって言ったら、ほとんどできてない。ね、新作アニメが、テレビで見れるかどうかって結構ね、難しいその地方住みのジレンマもあったんですけれども、だから、今その、地上波で見る、で、例えばネットフリックスとかアマプラで見るとか、その、ユーネクストとか、いろんなので見れるし、で、地上波でオンエアしてるやつ、そのまま沖縄でも、まあ、リアタイでは見れないけど、ティッパーで見れるっていう、ね。
TVer で見られますね。
TVer で無料でね、見れるっていうのが、オンエア直後からアップするので見れる、無料で見れるっていうのがあったんで、私たちの、そこの40代、50代とかが経験してきた、地方の格差がなくなってきたような気がするんですよ。
いやー、この、
コンテンツに対する情報の格差が、
いや、すごい、ここは、音楽とかもそうですけどね、すごい縮まりましたよね。僕は東京に住んでた頃、友達に頼まれたり、あるいはおすすめしたりって言って、ビデオテープむっちゃ送ってましたもん。
沖縄に。私も東京住んでた時そうでした。はいはい、
そう送ってた。
うん、私、リアタイで、エヴァンゲリオンがテレ東で始まった時に東京いたんで、
うん、僕もあの頃は東京いましたね。
ね、はい、だからその時に、やっぱりアニメ好きの友達、うん、沖縄のアニメ好きの友達に頼まれて、録画して送ってました、エヴァンゲリオン。
ね、エヴァンゲリオンはすぐ深夜再放送が直後にあったから、
そ
こでね、みんなバーって。
一挙オンエアとかもあってね、うん、なんか、
うんうん、
すごく楽しかった時です。まあ今でも もちろんね、楽しいと思うんですけれども、うん、やっぱあの頃って、テレ東でしかやってない、その、めっちゃ話題になってるけど、テレ東で以外の人が一切見ることができないアニメとかを、
そうですね。うん。
このね、結局、VHS とか、物で買わないと見れない状況、うんを私たちは知ってるので、うんうんうん、今だいたいどこに住んでても、まあ、アマプラとか、ネットフリックスはね、課金がちょっと必要だったりするんですけれども、
はい、
まあ、TVerとかだったらもう、じゃないですか。だからなんかそういう無料で、見れる
レンタルに比べれば安いです。
安いですよ。
うん。
もうなんかね、うん、レンタル、DVD、レンタルビデオの値段を知ってる人間とすれば、3タイトルのレンタル代で、うん、月額が賄えたりしますからね、うん。新作だったらね。
そう、うん、
だからそういう意味ではすごいなんかこう、新しいコンテンツを、視聴するっていうののハードルがどんどん下がってきて、結局、うん、前はもう、この、見たいっていう欲が強くても、供給の方が少ないから、この圧倒的な渇望感にずっと苛まれるオタクだったんですけれども、今は逆に、うん、膨大なコンテンツが降ってくるから、
うん、
自分の有限な時間の中で、どれを見るかっていう、贅沢な悩みが、うん。
そうですよね。いや、本当にそうで、これはアニメだけの話じゃないと思うんですけど、うん、アニメも、まあ、一般の映画も、あとゲームもそうですよね。うん、
です
前は、なんか、音楽もそうか。そういう意味では、ある程度、まあ、言い方悪いですけど、抑えるみたいな感覚であったんじゃないですか。うん、これは見とこう、みたいな、
うん。
抑えるなんてもう無理ですよね。
だって無理です、
ね、ゲームで使う時間とか、アニメで使う時間とか。で、やっぱ人の時間って24時間しかないから。
残念ながら。
そう。かといって僕はアニメをね、倍速で見るとか、ちょっと嫌なんですよ。声優の声が変わっちゃうから。
わかります、わかります。私も、1.5 倍視聴とかでも絶対無理です。
ちょっと苦手なんですよね。だからもう、このタイパっていう言葉は、なんか、すごくよくわかるけど、迎合できない部分と、ニュース番組とかだったらね、早口でもいいかなと思った。というので、なんか、とにかくコンテンツ量が多いんですよ。アニメだけ見てて、60タイトル全部見る人ってもう、ね、いないと思う。てかもう物理的無理ですよね。もう。それでゲームで、ね、そう。映画も見てなんていうのはできない時代に言うようになったなと。
私、ね、コンテンツが大量に降ってくるっていうのを、すごい実感したのは、もう結構前の話なんですけど、ネットフリックスがサービスを開始して、頭の3年か4年くらいで、そのネットフリックスが抱えてるコンテンツの総時間が、人間の一生の時間を超えたっていう。
かもしれない。
0歳の生まれた瞬間から視聴始まっても、一生ネットフリックスのコンテンツを見切ることはできないっていうのが、最初の数年でその発表になって、時にこれネットフリックスが発表したんじゃなくてどっかのニュースサイトがトピックスとしてそれ出してたんですけれども、私たちはもう今後このもう無限に降ってくるコンテンツの中から何を得るかっていうところで、自分のこのオタ活じゃないんですけれども、このコンテンツを楽しむ人生をの内容が決まってくるんだなっていうのがもうい
や本当に
見えてきて、なんかちょっとね、思うところありました。その、地方住みで渇望してた、ね、時期があるので、逆にこの潤沢なコンテンツ量に、もう溺れるっていうか、もうね、戸惑うっていうところが、なんか、意外でしたね。こんな人生が来るんだっていうふうに。
いや、こういうのが来るんだって思わなかったですよね。
思わなかったですね。でも、なんか渇望できてた時代も、その渇望した、してるその熱い気持ちってある意味すごいもう二度と持てない熱い気持ちなので、これ経験できたのも、はい、すごい良かったなと思います。もう地方住みがゆえにっていうね、アニメ視聴勢の気持ち、多分ね、同世代の方ね、リスナーの皆さんも分かってくださると思うんですけど、ちなみにですね、私が、アニメ化してほしいタイトルは、これ、ちょっとごめんなさい、表紙、文字逆転で申し訳ない。満期も小ネタ超特急で、ご紹介したことあるんですけれども、滝田ゆかりさんの浅はかな夢見しでございます。でさ、今年、大河が光る君へでも平安もののブームが来てるじゃないですか。で、今まで平安のそういう宮廷文化とか、貴族文化とか、あとね、こういうね、漢詩とか、和歌とか、そういう世界に、注目が集まってる、もうほんと滅多にない年だと思うんですけれども、これ、もうアニメも来ませんか？平安時代ということで、これは、源氏物語とか伊勢物語っていう、まあ当時の女流文学作品を読み込んだ上での主人公が、不女子なんですよ。なので、勝手に伊勢物語の中の、登場人物の解釈を、BL 解釈して、そうそう、
勝手に盛り、
カップリング作って勝手に盛り上がってたりするんですけれども、この、方が、結局ね、構図としては、光る君へにちょっと似てて、もうこのね、妄想力が、たくましい、平安時代の姫君三人が、宮廷にお仕えするんです。天皇の妃にお仕えする、していくんですけれども、宮廷生活の中でも、この、お互いの、オタク脳が、フル活動で発揮されてるっていうところで、めちゃめちゃ面白い話なんですね。で、結局、なんて言えばいいのかな、こう、貴族の女子とか、あとね、天皇の妃とかになってくると、こう、結婚して、子供を残すとか、血統を残すっていうことが、存在意義の第一義にあったと思うんですけれども、そういうところは、全然興味がなくって、ただ私たちは、この楽しく、オタ活をしていきたいんだっていうのを、この平安時代の中で、高らかに宣言してる素晴らしい作品なので、これ私、めちゃめちゃ大好きです。自分の生き方をちょっと肯定された気持ちになりました。で、これ、全3巻で、 簡潔になっておりますので、うまく、いけばアニメ一気で、綺麗にまとまる作品なんじゃないかなと思っております。なので、ぜひぜひ、これ、やっていただきたいアニメか、どなたかアニメの偉い人、これを見ててほしい。もしかしたらね、滝波さんにもうお話来てるかもしれないんですけど、浅はかな夢ミッション、本当に私アニメ化しても欲しいですね。多分ね、こう、ページの画面の、コマ構成も、ちょっとアニメ適してるんじゃないかなっていう感じの、コマ構成になってるので、うん、まあそういう意味でも、めちゃめちゃおすすめでございます。皆さんご興味あれば。そうそう。
Kindle で。
そうそうです、うん。これね、3巻で綺麗に着地するので、本当読んでてスカッとするタイトルでございますので、読んでいただきたい。では、5投稿あと2つありますので、ご紹介していきましょう。
どうぞ。
はい、こちらラジオネーム、太郎ちゃんです。太郎ちゃん、ありがとう。アニメ化してほしいタイトルということで、いろいろ思い返したときに、あ、そういえばあの漫画アニメっていないというのを思い出しました。安藤萌子さんのハッピーマニアです。おーおーおー。知
ってないね、多分ね。
安藤さんが描く絵と主人公のガッツな性格で、いろいろと翻弄されていくストーリーが大好きな漫画なんですけれども、こちらはドラマ化はされてはいるものの、アニメはやっていなかったなと思いました。うん、ちょっとセクシーシーンとかもあるけど、そこはパタリロ的にうまくごまかしていただいて、まあ、パタリロ的にごまかしはわかります、わかります。あのおしゃれな絵柄がアニメで動いたらいいのになって思います。主題歌とかもおしゃれな曲とか使ってほしいですね、ということで、確かに意外ですね。ハッピーマニアまだ漫画化、うん、あ、漫画化じゃない、アニメ化されてなかったんだ。されそうだけどな。で、なんかハッピーマニアのこの、ね、ストーリーが終わった後に、その後、ハッピーマニアがまた漫画化されたじゃないですか。その後。
ああ、はい。
ストーリー
が。ハッピーマニア読んでます。
うん。ハッピーマニアのアフターストーリーがまた安野さんの手で漫画化されて、うん、なので、まあ、そこもね、なかなかまたね、この、世代を経て、その幸せになった後のほろ苦さみたいなのがきっちり描かれてるので、なんか、ああ、こういう形でなんかアフターストーリー出してくるんだと思って結構びっくりしたんですけれども、確かにこれアニメ化、あ、もうこれ完全に大人向けですよね。もう社会に出て、いろんなしがらみとか、なんか、いろいろ酸いも甘いも分かりきった大人たちが見た方が結構ね、ずしんとくるようなタイトルだと思うので、これアニメ化されてないの確かにちょっと不思議だな。ではこちら最後の、ご投稿ご紹介します。うん、ラジオネームハッさんです。ありがとうございます。はい、してほしいのはジャンケットバンク、そしてディスコミュニケーションです。地上波とかじゃなくてアマプラとかネットフリみたいなところでアニメ展開してほしい。うん、でもジャンケットバンクは闇賭博の話だし、際どいから無理かな。ディスコミュニケーションも主人公のデルーハが結構ひどい。このひどさも癖になるからいい。アニメ化になったら面白いと思うということで。これなんかね、ご投稿で私知らないタイトルだったので、ジャンケットバンクとディスコミュニケーション両方とも第1話を、ウェブの方で、公開されてたので、読んだんですけれども、確かにジャンケットバンク、めちゃくちゃ重い闇賭博の話なんで、
そうですね。
そうそうそうそう。で、しかも、あれですもんね、銀行の、ね、バンカーが、銀行の地下で行われてるね、賭博場での闇賭博の話になるので、なかなかね、イレギュラー感もあると思うんですけども、うん、重い感じ、まあ、重い、牛島くんとはまた違った、金の恐ろしさの話にはなってくるとは思うんですけれども、ディスコミュニケーションは確かに主人公が人格が破綻してるっていうか、こうね、目的と手段っていうところでね、結構人間性みたいなものを捨ててる主人公なので、これは地上波だとなかなか厳しいかなってところあるんですけど、でもアマプラとかネットフリーだと逆にすごい、海外とかでも、話題のコンテンツになりそうだなとは思いました。なんか、割と逆と海外視聴者に対してのなんかアピールがすごくしやすいタイトルかなっていうふうにも思いますね。
これからでしょうね。まあ、地上波無理でもっていうのは今どんどん出てくると思うので、こういうもうサブスクが、これからじゃないですか。
なんかね、アマプラとか、ね、ネットフリとかでも、その視聴年齢のね、制限がかかってるやつとかも結構ありますけれども、その、大人の視聴を前提にも最初から作られてる、アニメとかっていうのが、どんどんね、市場が広がっていってるので、まあ、そういうところではね、私たちもこのね、年齢を重ねてきた私たちがすごく今からでも楽しめるタイトルが多分これからめちゃめちゃね、人口的にももうね、私たちの世代が日本だとボリュームのトップじゃないですか。いわゆる、
そうですよ。
ね、人口比の中で私たちの世代が占める比率がすごくでかくなってきてて、はい、市場も多分ね、そこら辺、狙って、
大きいと思います、ね、
いろんなコンテンツがね、もう、この大人40代、50代の、またはね、60代前半とかの年齢層を絞って、商品開発とかね、タイトル開発してるものも多いので、そういってはね、私たちなんか、ターゲティングとしてど真ん中にいる立場だから、これから先私たちが楽しめるコンテンツ、どんどん増えてくるんじゃないかなと思います。あと、なんだっけ、私が今期全然アニメ終えてなかったんで、前期のアニメの話すると、はい、私と東星さんは、勇気爆発バーンブレーバーンを楽しく見られた。い
や、よかったですね、あれね。うん。本当いろいろ良かったし、考えさせられたというかね。
うん、ね、私たち、ロボット創世記からを知ってる私たちに対する、はい、めちゃめちゃ面白い提示の仕方でしたね。このリアルロボットも知ってるし、うんね、勇者アニメも知ってるし、ね、うん、いわゆるね、本当に最初の頃の合体ロボットアニメみたいなところも分かった上でのこれみたいな感じで。うん、多分あれ、視聴者の第1話での裏切られんどう数値化できるんだったら、うん、あんなとんでもないアニメ他になかったじゃないかと思って。
本当ですね。はい。ね、まあある種すごく良質なパロディですよね。うん、それ大張さんが、
大張まさみさんが、
ね、自分でそれをやるっていうところが、
そうそう、オリジナルアニメでこれ作ったってすごいなと思って。
ね、で、
トーセンさんは、スーパーロボット体制好きじゃないですか、スパロボ。
もう、だから、スパロボの世界観にも近いですよね。ね、なんか、ああいうリアルなやつと、奇妙な赤とか青のスーパーロボットが、赤とか青を使った配色のスーパーロボットが同居してるっていうのね。スパロボですよね、あれね。うん。それで。ね、
あれ、なんだっけ、ブレイバーンの、アニメ。が、終わる直前ぐらいかな、うん。スパロボの新キャラとして、ブレイバーン入ることが決定したので。
多いね。あ、これも狙ってますね。
もうね、もう、うん、スパロボファンがブレイバーン来るんじゃねえのって言ったら、本当予想通りに来たっていうところで、まあ、嬉しい話ではあるんですけれども。いや、でもね、なんか、やっぱり、そういう意味で、アニメの、この、進化っていうか段階を経てきた大人の私たちが今こんなにフルで楽しめるのってなんか幸せなことだなと思って、うん、アニメはなんか子供のものとかね、まあ、言っても学生の頃までだろうみたいなっていう風に言われ方されてたのが、私たちガチ今でも全然楽しめてるし、うん、これから先も楽しみなタイトルがいっぱいあるっていうことで、ねえ、なんかすごい幸せな時代になったなと思います。おっと、早くももうお別れの時間がやってまいりました。早いですね。エイミーの小ネタ超特急、次回のオンエアは6月12日夜7時からです。アンケートの方はですね、次回のアンケートはまあ6月、まあ雨のシーズンということで、雨で思い出すアニメ、ゲーム、映画ということで、番組の、ブログの方にアンケート枠をアップしますので、皆様ぜひ、ご投稿くださいませ。いや、半年ぶりのご出演でしたけれども、東星さんもっといっぱいおしゃべりしたかった。またよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。ということで、次回は、6月12日 日の夜7時となっております。またその時間に皆さんお会いしたいと思います。それでは小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーと
平東星でした。
それでは皆さんさようなら。東星さん今渋くまとめた、ありがとうございます。イケボーさようなら、さようならセレナーデ、さようなら、さようなら、さようなら、さようなら。